西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子、西宮再発見。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、先月から始まりましたこの番組西宮再発見、第一金曜日は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに担当していただいています。というわけで2回目の今日は先月に引き続き館長の氷谷和子さんをお招きしています。氷谷先生、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
常設展示をいろいろとご紹介いただけるということでね、はい、本当に特別展の時にはもういろんな方に来ていただいていろいろとご紹介したりするんですけど、常設展示って意外といつでも見れるからまあいいかみたいな感じでねちょっとスルーしちゃったりすることもあったりするんですが、そこにもすごいお宝が隠れてるということを、
はい、
今日はお話しいただける
ということで、そうですね、
はい、どうぞ皆さんね、氷谷館長への、質問とか、激励とか、どんどんお寄せいただけたら嬉しいです。メールは 787-sakura-fm.co.jp。787-sakura-fm.co.jp。そしてファックスは 0798-375514。0798-375514。5514でお待ちしています。さて、ということで今日のテーマは西宮の神社仏閣と石像美術、
はい、
ということなんですが、
はい
はい
はい、ちょっと前回の振り返りしながらちょっと話させていただこうと思っているんですけども、はい、先ほど増井さんの方から常設展を紹介していく、うん、まあ、番組としてこれから1年お付き合いをさせていただこうと思っているんですけれども、はい、まあ、前回は入り口のところのいわゆる前室と呼ばれるところで、うん、はい、西宮市の、まあ、大体の概要をそこで知っていただけるための、まあ、コーナーになっていますということでご説明をさせていただいたと思うんですけど、はい、で一応常設展は一応西宮の古い歴史から順番に紹介させていただく、まあ、通史っていう形で、うん、まあ、構成はされているんですね、
はい、
もちろん大半はですね江戸時代の産業のところに、まあ、スペースは割いてるんですけども、うん、はい、順番としては古い時代から順番に並んでるので、うん、まあ、できればこの番組でも順番に古いところからやりたいなと、
うん、古いところから
思っていたんですが、はい、ちょっと今日5月3日の祝日ということで、はい、ちょっと職員の調達がうまくいきませんでして
、はい、
大変申し訳ないんですけれども、うん、まあ、ちょっと一つ飛ばして、
はい、
一つがだいぶ飛ばして、
はい、
まあ、私の、専門分野である
、はい、
まあ、民族、宗教民族のところに当たるような部分になるんですけども、うん、
はい、
神社や仏閣の、まあ、由緒と、それから、まあ、それに係る文化財を、まあ、紹介しているようなコーナーが、展示室の入って奥左手の方にですね、
はい、
7番8番という形でですね、
うん、
それぞれですね時代順にナンバリングがされているところの7番8番のコーナーにあたります、
はい、
時代としては古代中世、いわゆる平安時代から、まあ、鎌倉時代、室町時代っていうところらへ
ん
の3つの時代を、まあ、サクッと2つの展示ケースの中で、まあ、ご紹介しているところがあるんですけども、そこに今回は、着目してお話をさせていただければと思っています、
はいはい、よろしくお願いいたします、はい、さて、それではどこからのスタートになりますか。
そうですね、まあ、まず神社さんの、はい、まあ有名なところのお話をさせていただければと、
はい、有名といえばやっぱそこですか。
はい、そうですね、
エベスさん、
はい、もう、はい、西宮の、まあ、由来とも言われています、
はい、
西宮神社、西宮恵比寿神社についてちょっとお話をさせていただきたいと思います、はい、まあ、展示としては皆さんもよくご存知の赤門の横にずらーっと並んでいる土の壁、大練塀って言うんですけれども、
はい、
こちらのパネルが あの展示室には掲げられています。まあ、言うと、まああのまあ、もともとは自然崇拝されていた神様が、まあ、神社っていう形でいろんな方の、うん、まあ、あの信仰を集めて各地でも神社というのができていく、そういうのがあの縁起式内社というふうに、あの平安時代の中期の頃の、うん、まあ、あの律令の、まあ、説明書きをしたような、うん、まあ、本があるんですけど、その中に全国の神社の名前が上がっていくんですけども、はい、まあ、その中に、まあ、西宮神社市内の神社もいくつか上がってくるんですけども、うん、そういう、こう神社ができたりですね、あるいはあの鎌倉時代になってくると、まあ、平安時代によそから入ってきた仏教がだんだん浸透して、まあ、庶民の中にも、まあ、深く入っていくというようなところを、うん、まあ、あのご紹介するようなコーナーになっているわけなんですけども、はい、その中の、まあ、一つとして西宮神社の大練塀が、うん、あのパネルとして、まあ、紹介させていただいているという形になっています。はい、
これとてもあの大事なものなんですよね。
はい、
いろいろと指定もされてたりとか。
そうですね、はい、あの赤門皆さんはあのよくご存知で開門神事にありますの で、ね、はい、よくご覧になっていると思うんですけども、実はあの門だけではなくてその横の壁も実は重要文化財でして、うん、で、ちょうどですね今から3年ぐらい前にあの修理事業をしまして、はい、赤門もきれいに塗り替えられまして、で、土壁もあの震災の時に1回あの阪神・淡路大震災の時に一回崩れてしまいまして、ね、うんうん、でそれをちゃんと緊急修理っていう形でですね、うん、あのもう一度その土で継ぎ固めたいわゆる半築という方法で作られた、まあ、建物というとなかなか壁なんですけれども、それがまあ見事に壊れてしまったのをまあ修復したんですが、はい、うん、なかなかですねあの半築っていう技術っていうのがなかなかこう後世にきちんと伝わってなくて、はい、まあ、実際に修理はしたんですけども20年経過をしてくるとかなりまあ傷んできてしまいまして、うん、はい、それをやり替えた。で今またちょっと若干崩れかけているんですけども、それもやはりちょっとあのいろいろその塩分であったりその土、うん、あの壁の中のそういったこう、工法がきちんと伝わってなくって、まあ、ちょっとずつまた今また少し傷んできているような状況なんですが、うん、ただ、まあ、あの西宮神社というのはやっぱり西宮の顔ですので、まあ、そこにある文化財ということでパネルとしてまあご紹介させていただいているものになります。
はい、
で、まあ、あの西宮だけじゃなくてあの土壁はあと、熱田神宮の信長塀だったり京都の三十三間堂のところに太閤塀というような土壁があるんですけども、それと一緒に三大塗る塀というふうに言われているものになります。
なるほど、はい、すごく大事な大切にしなきゃいけない、
そうです ね、
ねえ、はい、ものですよね。はい、
まあ、西宮神社 の、 その文化財だけが紹介されているので、うん、いわれについてはちょっとそのコーナーではご紹介していないんですけども、はい、あのやはり西宮神社は、まあ、西宮そのものの、まあ、ルーツにもあたる神社ですので、まあ、ここで少し簡単に由緒をご説明させていただければなと思います。
はい、
まあ、西宮神社といえば恵比寿さん、恵比寿神の総本社と言われていますので、まあ、いつからかっていうのはよくわからないんですけれども、まあ、鳴尾の漁師さんが、まあ、兵庫の方で、神像、神様の像を拾い上げて、で鳴尾からよこしょよこしょと運んできて、で、その神様がここに自分はいたいというふうにおっしゃって祀られたのが恵比寿神だというふうに言われている、
は
い、
神様がお決めになったんですよね、ここって
そうそうです
すごいことですよね。
はい、で神社のちょっと手前のところにはおこしや伝承地っていうのがあって、はい、一旦そこで休憩をされて、で、まあ、そのままお眠りを、ね、寝てしまわれた恵比寿さんを起こしたんで、うん、おこしやというような
お尻をつねったなんていう伝説もね、はい、ありますけれども、はい、そうなんですかね。
それに、まあ、類したあのお祭りが昔はあったようでして、あの ひねり祭りみたいな形で
そのままですね、
はい、なんかお尻をつねっていいっていうお祭りだったみたいなんですけども、うん、なんかちょっと
今はちょっとそういうことはなかなか大変だと思いますが、あ、でもそういう伝説が、ね、あって、
は
い、
今でもあのおこしや祭りは6月に、うん、来月ですかね、はいはい、実施されてると思うんですけれども、まあ、あの確か鳴尾の漁師さんの役をされる方も確かそのお祭りの中には登場されて、
そうなんですか。
はい、と思うんですけども、うん、まあ、そういうエベスさんをお祭りしたというのが起源であるというふうに言われています、はい、一方では南宮社という、これはまたもう一つ有名な神社の広田神社というのがあるかと思うんですけども、はい、こちらの、まあ、南宮社という、まあ、今はもう少し、北側に広田神社位置してますけれども、うん、当時のその海の近くにその漁師さんたちがやはり広田神社に対する信仰を持っていて、そこがだんだん海岸と離れて、もともとはもう少し海がですね、広田神社の今のところまではいかないんですけど、もう少し海岸線が北側にあった頃は、うん、まあ、近かったのがどんどん離れていったので、南宮社っていう形の別のお宮を持っていて、そこと恵比寿さんがくっついて今のような神社になったのじゃないかっていうふうに言われています。
そうなんですか。
恵比寿っていうのはよそから来た神様という意味がありますので、うん、さっき言った鳴尾の方からやってきたっていうのも多分そういう意味があるかなというふうに思いますので、もともとあった、まあ、西の名人より広田神社の方が歴史は古いですので、うん、そちらの南宮社と後から来た恵比寿さんがくっついて今の神社になったんじゃないかなっていうのが言われている一つの説です。
なるほど、はい、そういうことなんですね、
はい、
で、
はい、
まだまだ
そうですね、はい、そっちの古い方の広田神社さん神社ですね、はい、こちらについてはこれまた伝説の方になってしまうんですけども、神宮皇后という、中愛天皇のお妃様がいまして、うん、皇后なんであれなんですけど奥様がいらっしゃいまして、まあ、その方が、まあ、朝鮮半島の方に、まあ、出征をされて、うん、その帰りに浪速の、まあ、大阪の方に船で入ろうとしたところ、まあ、動けなくなって、で占いをしたところ、天照大神の荒ぶる魂を、まあ、沈めるために、広田神社をお祭りしなさいっていう、私の魂を収めてほしいっていうことがあって、早間姫という女性に祭祀を任せして作られたのが広田神社で、その時同時に神戸の生田神社、永田神社、それから大阪の住吉さんも一緒にお祭りされたという伝承があります、はい、なので、まあ、言うと西宮の、まあ、一番古い神社がどこって言われると広田神社ということになるかと思います。
なるほど、
はい、ここには小葉の三つ葉つづじという、はい、花がちょっと先月ぐらいだったら多分見頃だったと思うんですけれども、県指定の天然記念物があるんですけれども、はい、まあ、そういう、こう古い由緒がある広田神社、それから、まあ、一緒にある、まあ、ツツジも一緒に、うん、ご覧になっていただくといいのかなと思いますし、
はい、
この辺は花見といえば、桜よりも広田神社のツツジの方が有名だったと、
うん、昔はね、そうだったって聞きますよね、うん、
はい、で阪神電車もそのような形で広田神社のツツジ祭りというのを非常にこう盛んに宣伝したようでして、はい、肝臓の資料にもポスターで広田山っていう書いたツツジって書いた、
うん、
ポスターが残されています。
はい、そうなんですか、
はい、うん、で、まあ、そういう、こういろんな、まあ、古い神社が出来上がっていく中で、
はい、
まあ、新たに入ってきたのが、まあ、仏教というものになるかと思うんですけれども、うん、はい、その中で、まあ、有名なところでいくと兜山の
お大師さん、
はい、
はい、
のあった観音寺ですね、はい、こちらがですね、西宮のお寺の中では最も由緒がよく分かっているお寺ということになっています、う
ん、はい、
創建で一番古いのは実は鳴尾の、
うん、
のところに東岳寺さんのものが一番伝承としては古くてですね、行基という奈良時代のお坊様が建てたという伝承があるんですが、はい、まあ、あくまでも伝承の域が出ないのと、まあ、行基関係の資料からその東岳寺の名前が出てこないので、
うん、
まあ、一応由緒がしっかりして分かっている平安時代に建てられたお寺というのが、まあ、観音寺だというふうに言われています、
はい、
でそれが何に書いてあるかと言いますと、
うん、
またちょっと時代がずれるんですけども、鎌倉時代の、まあ、禅宗のお坊さんである古閑師連という方が書いた原稿釈書という、はい、仏教の、まあ、歴史書みたいな本があるんですけれども、ははこちらの中に、観音寺ができた言われが 結構きちんと書いてあるんですね。なので、まあ、鎌倉時代の頃には平安時代に観音寺があったということが認識されているということになるかと思います、
うんうん、なるほどね、
はい、でそれに基づいた実は縁起絵巻、はい、絵巻物も実は作られていまして、これはまあ、観音寺さんの方でお持ちなんですけれども、今は郷土資料館の方で お預かりしているんですが、はい、ちょっと常設では出していないんですけれども、もう一つ実はその絵巻の関係で、はい、展示で出させていただいているのが、上京寺、生瀬の上京寺さん、
はい、
こちらにも同じように縁起絵巻みたいなものが伝わっておりまして、はい、これが前絵上人伝絵と言われている、
はい、
絵巻物です、
はい、
でこちらが、まあ禅音っていう方が、まあ、浄土宗の西山派のすごく有名なお坊様でして、
は
あ、浄土宗なので開いたのは法然という方なんですが、法然の中でもとても位の高いお弟子さん、皇帝だったと言われている方で、
はい、
その方の、まあ、時代の一生記みたいなものが実は伝わっていて、でそれ
絵巻物
が、はい、それがちょうど展示室のところに結構大きなスペースを取って、
これは常設、
はい、常設で出しています。
いつでもご覧いただけるという、
は
い、
ただ本物はですね、はい、今は奈良の国立博物館さんの方で、うん、まあ、寄託資料として保管されているんです、
はい、
で兵庫県指定の文化財なんですけれども、うん、多分もう重要文化、国の重要文化財レベルだというふうに思われて、うん、はい、おそらく保管されてるんじゃないかなというふうに思います。一度私が西宮の人縁起という展示をさせていただいた時には、奈良の国立博物館からお借りして
本物、
はい、並べたことがあります、
はい、
でその中で、まあ絵巻物なので、まあ、巻物になっているんですけど 6巻ありまして、はい、まあ、それぞれ、まあ、絵は4人の絵師によって描かれているんですけれども、特に3巻が出来がいいと言われていまして、
絵師の方の腕が良かったんでしょうか、
はいはい、なのでうちの展示室で開けさせていただいているところも、うん、その一番良いとされている3巻のところの絵が出ています、
はい、じゃあこれはぜひ見ていただきたいですね、はい、
でちょうどお寺か何か建物を建てている感じの様子が分かる絵巻物の場面を、まあ、切り取っているんですけれども、
はい、
でこれが上京寺を作ってるとこだったらいいんですけども、残念
違うんですか、はい、あらら、
残念ながら、うん、上京寺さん の, 出てくるところは、うん、絵巻物って絵の部分と言葉書きっていう文章が順番に出てくるんですね、はい、で残念ながら上京寺さんのところの分ところは絵ではなくて文章で出てきてる。
そうなんですか、
はい、
あ、じゃあ当時の姿は見られない、でも言葉で細かくいろいろと書いてあるんですよね、はい、
そうですね、うん、向こう側のほとりにこういうお寺を建てましたというのがきっちり書いてあるんです、
はい、
で、その、まあ、まあ、そうですね、まあ、その前衛さんという方はそのたくさん、
うん、
一生のうちにお寺を作ったりっていうのを結構されているんですけども、はあはあ、その中の一つとしてきちんと、まあ、紹介されている、うん、先ほどの観音寺さんと同じで伝承だけではなくって、うん、きっちり作られたということが分かる、そういう資料にちゃんと根拠がある、はい、まあ、お寺であるということが、まあ、ここで、まあ、展示室の中でも、まあ、それが言いたいというところですね。
それはすごいことですよね、
はい、
らしいではなく、はい、ちゃんとそうなんだっていうことが、
はいはい、
そのエビデンスがあるという、そうですね、ことなんですよね、
はい、
あ、へえ、
まあ、その他にもですね、西宮には、はい、まあ、さっき申し上げたみたいに観音寺、まあ、観音寺の伝承と一緒にくっついてる住林寺さんというのが少し西側にありますけれども、
はい、
まあ、こちらも会期がですね、結構観音寺さんの演技と似てまして、観音寺は純那天皇という天皇のお妃の如意さんという方が、まあ、京都からこちらに まあ、観音の霊地だという夢のお告げを受けてお寺を作るんですけれども、うん、それとほとんど同じように住林さんでも空海が、まあ、如意院さんの、まあ、師匠になるのが空海で、うん、観音寺に来た時に空海の教えに基づいて、まあ、修行したっていうのが言われているんですけれども、それとほとんど似たような伝承が住林さんの方にもありまして、でどうもその桜の木でご本尊掘ったっていう伝承が一緒なんです。
うん、そうなんですか。
はい。
で、
まあ、観音寺さんの場合はそれがそのままご本尊として今、はい、安置されていて、それが、まあ、国の重要文化財 の、 木造阿弥陀、木造如意輪観音座像と言われているものだというふうに言われているんですが、うん、実際は実は桜ではなくてヒノキなんですけれども
そうなんですか。
はい、はい、同じ伝承が、うんうん、キャンドジさんの方にもありますし、住林、はい、さんでもあちらは同じ如意輪観音ではなくて十一面観音さんだという伝承があるんですけども、うんうん、そういう、 こう、平安時代とか鎌倉時代になってくると、だんだんそういうお寺が西宮市内にも建っていってんだよというのが、まあ、資料に基づいてご紹介をさせていただいているというようになってます。ちょっとパネルにはそこまでの説明がとか展示資料にそこまでの説明が書けてないんですけども、ちょっとまだもし展示室にいらっしゃるときは、そういうような視点をちょっと持っていただきながら、それぞれ見ていただければなと思っています。
なんか由緒正しいということは分かるんだけどみたいなことよりもっと踏み込んで、はいはい、ね、もっと研究したりとか知りたいっていう方はまた、ね、はい、学芸員の方に教えてくださいって言えばきっと教えてくださいますよね。六谷寺さんなんかも結構やっぱり由緒あるお寺ということなんですよね。そうですね、
はい、だんだんですね、時代が下ってきた時には武士というものが、はい、まあ、それまでは天皇や貴族たちの社会だった平安時代のものが、まあ、兵士だったり源氏だったりという、まあ、武士が台頭して、まあ、頼朝によって鎌倉幕府が開かれるわけなんですけども、そういう武士たちが、西宮市内にも、まあ、登場してくることになって、そしたらやっぱり禅宗のお寺を割と信仰されていて、西宮の町の中に、まあ、複数そういう禅宗のお寺が建つんですけども、その中の一つが六谷寺ということになります。で、今は茂昌寺さんと如意寺さん、まあ、如意寺さんはちょっと北夏木の方に移ってるんですけども、そこが、まあ、六谷寺の塔中っていう、まあ、いくつかの院で一つのお寺をお守りしているというような、うん、構成に昔はなっていまして、本堂はあるんですけども、いくつかの複数の建物でもって全体で一つのお寺と
構成されているということですか。
そうですね、
一つの塊という
か、はいはい、塊という形になるんですね。はい、その中の塔中の一つが今茂昌寺さんが今単独のお寺になっているんですけど、うん、最初はその、基本中心となるその塔中が茂昌寺さんとだったり如意寺さんだったりということで、そちらにも、まあ、さっき出てきた観音寺の言われを書いた古漢詩練が開いた寺だというふうに言われているんです、
はあ、どっちにしてもやっぱりすごいね、はい、お寺がいっぱいあるということですし、ですね、まあ、今は地名にもね、もちろんなってますから、はい、ものすごく西宮の市民の方にも、まあ、馴染みのあるお寺が本当にその古くからいろんな言われでちゃんとあったっていうことなんですね。
そうですね、うん、おそらくその六谷寺っていう6つも、はい、塔中が6個あったんじゃないかなっていうふうに私は思っています。
はあ、はい、なるほど、
はい、今は、まあ、で江戸時代になってくるとやっぱりそのいくつか塔中が廃寺になってしまって、はい、そういう建物はもうなくなってしまったので、うん、まあ、今ちょうど市役所のところなんですけども、
ですね、はい、はい、六谷寺町、
そうですね、
公園もありますし、
はい、はい、うん、昔はかなりその森になっていて、六谷寺の森っていうふうに言われていて、うん、まあ、でも部分的に大きなクスノキが残っているかと思うんですけど、はい、そういう、こう、まあ、木々がたくさん植わるような、うん、まあ、場所だっただろうというふうに言われています。
なるほど。と、まあ、ちょっと駆け足でしたけれども、西宮の神社仏閣、いろいろとお話を、していただきました。さあ、後半は石像美術についてね、またお話を伺いたいと思います。
はい、桜FM。
西宮再発見。改めまして、増井貴子です。今日は西宮市立郷土資料館館長の氷谷和子さんをお迎えしてお届けしています。というわけで前半、まあ、この1年ずっと常設展示をいろいろとご紹介いただこうということで、はい、氷谷館長の一番ね、ご専門のところの、今日は西宮の神社仏閣と石像美術ということなんですが、はい、観音寺さん、
はい、
近々見られるんですね。普段見せていただけない仏像が、ね、
はい、先ほど、はい、桜の木で作ったご本尊があるとお伝えしたんですけども、うんうん、1年に1回5月18日の日に特別にご開帳をされておりまして、
はい、もう間もなくですね。
そうですね、はい、年に1回ですので、ぜひ、うん、足を運んで実際の実物の仏像を見ていただければなというふうに思いますね、
はいはい、さあということで後半はですね、はい、石像美術ということなんですが、はいはい、これはどういうものを刺すというふうに
そうです、ね、
言えばいいんですか。
まあ、簡単に言うと石でできた、うん、はい、美術品というか、まあ、美しいものですねはい、はい、石でできてるんですけど、うん、まあ、加工がされていて、まあ、鎌倉時代以降特に仏教とくっついてたくさん作られていくので、はい、それを展示室の方ではご紹介をさせていただいているということになります。
なるほど、いっぱいあるんですね。じゃあ、
はい、市内でも非常にたくさんあるんですけども、はい、その部分的なところだけパネルと実物資料で紹介をさせていただいています、
はい、
で、まあ、一番、まあ、その中でも一番古いとされているのが、はい、先ほどもちょっと出てきた十輪寺さんの墓地の中に立っている七重の塔、七重の塔というのが、まあ、七重ですよね、七段重なっている、はい、まあ、石塔があるんですけども、まあ、鎌倉時代の中期頃に作られたんじゃないかと言われている、うん、まあ、石造物があるんです、で、石造物は必ずしもこう年号とかが書いてない場合もあるので、はあ、基本的に形でその、塔をたくさんある石造物を比較してその形で後先を決めていくと、
うん、あ、そうなんです、はい、形に特徴はちゃんとあるわけ
そうですか、はい、で特にですね、傘っていうか塔のこう反りのところですね、ああ、そこが
端っこがキュッとこう上がってる、
それが上がっていくほど時代が下っていく、でキュッとこう狭まってる方が時代が古いというふうにされてますので、はい、なので近いところの部分を見比べてみて、うん、どっちの方がその反りが強いかな弱いかなみたいなところを見て、はい、まあ、順番を決めていくと、それで変年というか、まあ、後先を考えていくということなので、うん、はい、単純にここの西宮市内だけじゃなくてもうちょっと広い範囲である他の石像美術を比較しながら、きっとこのぐらいの時代に当てはまるんじゃないのかなっていうのを選んでいると。
結構大変な作業ですね。
そうですね。
でもその石がちょっとこう崩れかけてるとか、なんかちょっとこれ古っぽいみたいなことだけではなく、そのなんか形ですか、その反りとか、ね、
はい、
じゃあそういうものを全部トータルで判断していくということなんですかね。
そうですね。はい。その中でもまあ一番古いのが、まあ、十輪寺さんの七重の塔。
これは今も行けば、はい、現物が見られるんですね。
はい、はい、墓地にありますので、はい、パネルだけではなくて足を運んで実際にそのサイズ感とか、ね、見ていただければなっていうふうに思います。
はい、
実際の高さの方が、2メーター54センチ。ぐらいなので、
かなり、
はい、大きめで、
ね、
は
い、そびえてますね。
そうですね、はい、はい、なのでちょっとパネルではその辺が分かりづらいと思いますね。ぜひ現地行って確認いただければと思います、はい、やっぱりそういうのを、まあ、作ろうというような勢いがその時代にこうずっとあったというところを、まあ、まあ、展示としては紹介したいなというところだと思います。
なるほど、
はい、あとは、まあ、同じパネルのところでは上京寺の、さっきの生瀬の上京寺さんにもある、はい、あそこもたくさんそういう石像の美術品がたくさん境内の中にあるんですけども、その中で一番、まあ、美術ということになりますので、五輪塔の、地輪って言われているところなんですけど、そこにお地蔵さんの座像が刻まれている五輪の塔があるんですけど、それをパネルでご紹介をさせていただいていると、
はい、
まあ、あの単純に石造品なんですけども非常に形の美しいものを、まあ、選んでパネルの方では紹介させていただいています。でそのさらに横にあの鳴尾の西宝寺さんというところの宝鏡院塔というちょっとこれも石造美術の中の一つのカテゴリーなんですけれども、さっきの五輪塔と同じでそういう名前のやはり供養塔なんですけれどもそれがまあ建てられているんですが非常に形のいい、まあ、あの典型的な宝鏡院塔であるということで並べてパネルで紹介をさせていただいている。でその手前のところのケースの中にも実は石造物がずらずらと並んでいまして、一番左側にですね、河原林の極楽寺さんというところの御田石仏と言われる石造美術を並べています。これはあの先の上京寺さんはお地蔵さんの、まあ、座像だったというふうに言ったんですけど、こちらは弥陀っていうふうになってますね。阿弥陀さんが座っているものの下に男女人間の、彫刻がされている、ちょっと変わった石造美術になっているんです。
なるほど。
でどうも先ほど、まあ、仏教が浸透していく中で、まあ、自分たちの先祖さんのために供養のためにそういったものを、まあ、作っていくというのが、はい、もともとあの仏教ではお寺を作ったり、お寺の塔を作ったり、仏像を作ったりということが、はい、左前いいことだというふうに、徳のあることだというふうに考えられているので、はい、そういった石造美術をこうたくさん作る人たちがどんどん増えていく。で庶民なのでそういう信仰が広まったので建てる人が多いのでそういう石造物もたくさんできていくというようなことになっていくので、まあ、仏教の浸透をその石造美術で表現をしているというコーナーになります。
それだけ仏教が一般的になっていったっていうのがここから分かる、
はい、分かるということですね。はい、でその先ほどの御陀石仏も男女なのできっとお父さんとお母さんの供養のために作ったんじゃないかっていうふうに言われています。はい、残念ながらの本物は極楽寺さんの方にありますので、それはもうあの複製品のレプリカなんですけども、非常によくできていますので、まあ、あの実際にご覧になっていただければいいかなというふうに思います。
はい、
でその隣にも笠塔婆と言われるあの遺跡、石造物の上に本当に傘みたいにこう乗せる、そういうあのタイプのさっき言った宝鏡院塔とか五輪塔とかと同じような分類に傘塔婆と言われるものがありまして、でその四角くあのできている資料の上のところにほぞっていう形でポツンとこうなんか出っ張りがあるんです。そこに傘をこうスポッと入れて最終形の完成なのでちょっと足りてないんですパーツが
あらあら、あそうなんですか。もともとはあった
あったはずなんです。それがなくて、あのそこの乗せるためのこう突起だけが残っているのが分かるんです。
あそうなんですか。
はい、なのでぜひその見て、あここにポツッとあるなっていうの
をここに乗ってたんだなっていうのを想像していただければ、
だから展示室でご覧になっていただけると楽しいかなと思います。でその隣にもあのこれは本当の本間ものの市指定の文化財の一石五輪塔というものがありまして、あの一石なので五輪塔っていうのは5つのパーツでそれぞれ組み合わさって1つの、まあ、あの完成形なんですけども、それは1つの石で全部5つのパーツを作っているというような石造美術がありまして、これはもうだんだん時代が変わるとそれがもうそのお墓そのものになってくる場合もあります。
はい、そういうことなんですか。
はい、でここはさっき冒頭になかなかその年号が書いてるものが少ないって言ったんですけど、そこはちゃんとですね永正15年っていうちゃんと名称がしっかり書いてあるんです。それがなかなか珍しいので、まあ、市指定の文化財になってるので、館内にいくつかですね市指定の文化財出てるんですけども、まあ、その中の一つであるということなので常設でいつでも見れる指定の文化財ということなので、そこにも着目してもらってじっくり見ていただければなと思っています。
ぜひ見落とさないように、
はいはい、
じゃあそういう年号が入ったりとかっていうのは、まあ、まだまだ少ないということなんですかね。
そうですね。なので、まあ、あの時代を並べようと思うと形で、
なるほど。
聞けるという形になり、時々は年号が入っているものがあるので、それも一つの基準になって、うん、
なるほど、
はい、やっていくということになります。
でもいろんなことが順番、あ、こっちの方が古いとか分かってくるとなんか結構楽しいでしょうね。
は
い、
そうですね。
それでね、はい、ぜひそういうところにもね、ちょっと心をいたしながらこう見ていただくといいのかななんて思ったりもしますが、まあ、常設展示でね、今お話しいただいているようなものがずっと見られるっていうのはね、素晴らしいことですから、ぜひお出かけいただいて、はい、ね、見ていただきたいなと思います、西宮市立京都資料館は阪神の高路園駅から南へ歩いて6分ですね。中央図書館と同じ教育文化センターの中にあります。で、開館時間なんですが、朝の10時から夕方5時まで、で入館が4時半までということで、お休みは月曜日。
月曜日で、
はい。はい。ということでございますので、入館無料でございます。無料でこんなにいろんなものがいっぱい見られるっていうのはね、素晴らしいことだなと思いますよね。
そうですね。はい、ぜひお越しいただきたいと思います。
お出かけいただきたいと思います。そしてね、館内でももう素晴らしい展示とかいろいろなさって、イベントもなさってるんですけど、はい、まあお外へみんなで出ていこうみたいなイベントもあったりとか、はい、いろいろと考えてらっしゃいますよね。
そうですね。
はい。
はい、実はもう、あさって5日の日にですね、うん、
はい、
児童福祉週間の記念事業として、
はい、
謎解きウォークというのを開催する予定にしております。
西宮謎解きウォーク、
はい
はい、
5月5日の子どもの日はですね、うん、ご家族揃って京都資料館にお越しいただいて、
はい、
京都資料館スタートして、市内のですね、いろんなポイント、うん、西宮神社だったり開成寺だったり、
はい、
そういったところをぐるぐる回っていただきながら、うん、各地のな、まあ、マップを先にお渡ししますので、
はい、
そのマップを手がかりに各地を回っていただいて、うん、でその各地で行ったら考えられる問題が、クイズがあるんです。
現地で謎を解く、
はい、解く、
はい、
で謎を解いていただいて、
ええ、
最初またもう一度郷土資料館に戻ってきていただいて、
はい、
で、感想された方には、うん、ちょっとしたプレゼントをご用意しております。
いいです。難しい謎でなんかうーんって悩むようなことですか？
いやいや
大丈夫ですか、ね、
子供の対象、うん、児童福祉週間でやってますので、
はい、
できればですね、まあ、お友達とご参加いただいたり、うん、ご家族と一緒に参加いただいたりという形で、はい、もうグループでの参加をお待ちしております、う
ん、じゃあぜひぜひそのね、児童とその保護者の方、はい、それから児童だけでも、
そうですね、そうですね、はい、4年生以上の方だったら大丈夫かなと思うんですけど、はいはい、ちょっと低学年の方は、うん、お友達だけで行くとちょっと危なかったりしますので、はい、その方たちは、まあ、お父さんやお母さん、うん、あるいは、まあ、そのおじいちゃんおばあちゃんでもいいですので、ちょっと保護者の方と一緒に、はい、参加いただければなというふうに思います、
はい、プレゼントがあるっていうのが嬉しいです、
はい、参加は無料ですので、
参加無料、
はい、
これ別に申し込まなくても当日、
はい、当日はい、開館の10時からスタートしますので、うん、はい、その時間にお越しいただいて、
はい、
でちょっと巡っていただかなきゃいけないので、
はいはい、
その時間はまあ大体1時間ぐらいはかかるかなというふうに思いますので、うん、まあ、4時ぐらいまでにはお越しいただいて、
はい、
そのマップを手にして、うん、クイズに
回っていただく、
はい、通っていただければと思います。
スタートとゴールは西宮市立郷土資料館ということですね。
そうです、
はい、ぜひご参加お待ちしております。その他にもありますね。
そうですね、うん、同じ日にですね、前回の時にもですね、新しいボランティアで西宮サポーターズというのをスタートするというふうにちょっとお伝えさせていただいたと思うんですけども、はい、これの最終締め切りが同じ5日の日になっておりますので、
うん、はい、
まあ、また学芸員と一緒にちょっといろんなこう博物館のお仕事の体験をしたいなという方がいらっしゃいましたらですね、はい、
うん、
ぜひエントリーをしていただいて、
はい、
一緒に資料を触って楽しんでいただければなというふうに思っています。
なるほど、
はい、
それから特集展示なんていうのも、はい、もうこれはスタートしていますよね。
そうですね、はい、
4月の23日から、
はい、
これ7月7日までと結構会期長いですよね。
そうですね、はいはい、特別展が始まるまでの間、
うん、
この、特集展示を、まあ、実施するんですけども、こちらも実は児童向け、はい、子ども向けの展示でして、はい、比べて発見西宮の宝物という展示をさせていただいています。ちょうど前室のところの入ってすぐのところの正面のところの、うん、場所を使って って、展示をしてますので、はい、ぜひ、足を運んでいただきたいんですが、うん、単純に展示だけではなかなか伝わらないであろうということで、は実は6月22日にワークショップを開催することにしています。
これどんなワークショップなんですか？
はい、タイトルが、見て、触って、学ぶ宝物ということで、実際に資料を触っていただきながら、はい、いろいろ体験していただこうと思っているワークショップになっていまして、で、ちょうどですね、5月1日から、募集を開始しておりますので、うん、はい、西宮のスマート申請の方で、うん、ご参加をご希望していただきますと、はい、先着順で、そうですね、各、6月22日の日の午前と午後と2回するんですけども、うん、各回とも、10組の、はい、定員となっておりますので、ぜひこちらの方も展示と合わせてご参加いただければと思います。
はい、まあ、いろんな形でね、皆さんと触れ合ったりしながら、いっぱいこう触ったりしていただきながら楽しんでいただこうという、そんな郷土資料館でございますので、ぜひぜひいろんな形で参加していただきたいですね。はい、さて来月の6月7日は学芸員の上原康夫さんの登場となるんですが、樽海鮮の資料と酒造酒造りについてということでお話をしてくださるんですね。
はいはい、郷土資料館には結構大きめのですね、はい、展示があるんですけど、樽海鮮の模型がドンとありますので、うん、はい、そこについて、まあ、説明をさせていただきたいなと思っています。
はい、ぜひ楽しみにしておいていただきたいと思います。さあ、そして来週第2金曜は、向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生の登場でございます。西宮市内の駅にスポットを当ててね、歴史や魅力を深掘りしていただいてるんですが、来週5月の10日は阪神西宮駅にスポットを当ててお話をいただきます。ということで、丸山先生へのメッセージもお待ちしていますよ。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。それではまた来週、ひょうたに先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。